マツコデラックスの DX はデジタルトランスフォーメーションの DX である。今回はデジタルトランスフォーメーションの最後の鍵を握る数理最適化のお話をしていきたいと思います。
半分合ってて半分間違ってますね。
最後間違ってる。
いや間違ってないんですけど、マツコの方ですね、どっちかっていうと。
あ、そっちですか。
はい、
じゃあ今回はたっちゃんのお母さんの DX が完了したっていう話をしていくとともに、
うん、
北海道のママはみんな DX 済み、デジタルトランスフォーメーションが完了してるって、そういう話をねしていきながら、はい、もうたっちゃん大好き数理最適化、数理最適ニストによる数理最適ニストのための数理最適ニスト会となってます。
大丈夫かな、みんないなくならないから、これで聞いて興味ねえっつって。まあそんだけ興味ない人に向けても、 DX って実は数理最適化が大事になってきてるって話を、誰でも分かるレベルで話したつもりなんで、
うん、いやね、泥棒問題面白かったよ。
ああよかったっす。
そもそも俺が数理最適化を全く知らない状態で聞いてるから、うん、その上でたっちゃんの説明力の問われる、そんな回になっております。
ハードル上がってるけど聞いてください。
はい、まあ撮った後に言ってるから大丈夫ってことでしょう。それでは最後までお聞きください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回はたっちゃん、テーマお願いします。
今回ですね、数理最適化についてちょっと語っていきたいなと思って用意してきました。知ってます？
むじいワード並べてくるじゃん。
五字熟語、数理最適化。
絶対これで聞くのやめてる人いるじゃん。
離脱すぐしますよきっと。いやこれ何かって話なんですけど、なんでこの話したいかなっていうところなんですけど、
うん、
まあ、今自分データサイエンティストとして働いてて、データサイエンティストの人って AI 使って機械学習とかをゴリゴリ回したりしてるイメージが多分、まあ、世間一般的にはあるんですけど、
うん、
実はこの数理最適化っていう、まあ、一つの技術なんですけど、これを使っても仕事があるよっていうところが。
数理最適化をするためだけの人がいるみたいなこと？
そう、数理最適化を使って仕事をしている人がいるっていう。
数理最適ニストがいるってこと？
そういうことです。
たっちゃん今数理最適ニストなの？
今数理最適ニストになりかけてますね。今自分の仕事が、そうプロジェクト変わって、なんか扱う技術とかも変わってきたんで、その中で数理最適ニストになりかけたので、ちょっと勉強していて、その話を少ししようかなと。
もうあれだね、インプットの時間をそっちに寄せていくようになったのね。
いやそうなんですよ。だから最近は勉強でめちゃめちゃ大変なんですけど、ただまあ細かい技術の話をしても仕方ないんで、もうちょっとなんだろう、俯瞰的に数理最適化って何なんだっけみたいなところで、うん、まあよく DX していきましょうって最近バズワード的にあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
デジタル庁立ち上げて河野大臣が DXDX っつって、
あれうさんくさいよね、 DX しましょうってワード。
あれ何してんのっていう、うん、DX って何イメージします？
いやでも AI 導入、
まあね、ペーパーレスとか。
そうだね、そのぐらいじゃない？
保険証やめて、あれ免許証一つにしますとか、マイナカードにします。あれ DX ではないと思う、自分は思ってんすよ別に。
ああ、全然思ってなかったそもそも。
あ、そうっすか。なんか全部データで統一しましょうみたいな話あると思うんですけど、
あれ DX なの？
あれも DX の一環じゃないですか。
へえ。DX って言っちゃってるけど、 DX がデジタルトランスフォーメーションの略だって知らない人結構いると思うよ俺。
あ、 確かにそうかもしれないですね。うちの母ちゃんは多分知らないっすね。
知らないでしょ。DX が知らないよ、うちの母ちゃんも。
いや、そうっすよね。でもまあ会社でも DX 本部とか、なんか DX 部みたいな名前のついてる部署があるぐらい、会社でも DX 推進って言って、なんかいろんな事業立ち上げたりしてるっていうのもあるんですけど、多分世間一般、まあ、少しエンジニアの人たち的に DX って聞くと AI 導入していきましょうが大多数なんじゃないかなと思っているんですが、
まあそうだよね。
僕からすると DX で AI 導入では満足できないんですよ。
それは私意識高い系男子たっちゃんはそんな DX では満足できないっていう、はい、そういう話？
いや、それもそうなんですけど、いや、お客さん自体もそれで満足できない問題があって、
うん、一時期はあんな AI をちょっと入れただけでワクワクしてたあの子たちは、今やちょっと AI を入れたぐらいじゃ満足のできない体になっちゃったの？
いや、そういう体になっちゃってるんですよ。で、これ結構そうなんですよ。会社でも課題にぶち当たってる話で、 AI やっぱ使えないんじゃないみたいな問題結構あるんですよ。
ああ、なるほど。
で、なんでかっていうと、 AI の得意なことってなんか将来予測したりとか、
うん、
っていうところがすごく得意で、基本的には過去のデータを使って、まあ、未来どうなるかっていうアウトプットが出てくるんですけど、
はい、
これをお客さんに渡してあげてもお客さん特に何もできない問題っていうのがあって、具体例で考えるとですね、
はい、
よく AI が使われてる分野だったら天気のデータとか身近にあると思うんですけど、うん、まあ、過去のこういう天気データを使って明日晴れとか明日は雨どんだけ降るとかっていうのが、まあ、今普通に使われてる分野なんですね。
うん、
これって過去のデータから未来の予測をするっていう、まあ、一般的な話なんですけど、天気データで予測された明日じゃあ大雨降るよっていう情報をもとに、その情報からじゃあ明日どういうふうに出勤しようかなって考えるじゃないですか。
はい。
その AI の予測した結果を使って明日は雨だから大雨降るから傘持ってかんといかないなとか、
うんうんうんうん、
いや出社だったけど在宅勤務に切り替えようかなとか、
もういっつもそう俺雨降ったら絶対に出ない。
いやそうっすよね。なんかそういうアクションを考えるんですけど、これをこのアクションって我々人間は普通にまあ頭の中でできちゃってるんですけど、うん、もう少しなんだろうな、機械学習を使った AI を使ったサービスに落とし込むと、例えば明日お客ある飲食店で明日のお客さん何人来るよとかっていう AI を導入しました。で明日お客さん100人来ますっていう結果は出てくるんだけど、じゃあお店の従業員の人ってその100人来るってお客さんをどうさばいていいかって、その先は考えなきゃいけないじゃないですか。
確かに。
どうやってバイトのシフト組もうかなとか、在庫発注しようかなとか、そこはまだまだ自動化されてないんですよ。
まあ、確かに。明日ちょっと暇そうだから大丈夫って言ってくるあの店長ね。
はい、そうですそうです。
あれね、
まさに経験と勘ですよね。あれは
ふざけんなよっつって、
はい、やっぱバイト来なくていいよとか明日暇だからってあるじゃないですか。
あるよ。なんなら行ってからダメな時あるからね。
いや、ありますよね。
いやちょっとあれなんだよねみたいな、思ってる暇だからさみたいな、
はいはい、
ちょっと7時入りに変えといてくんないみたいないや来たしなみたいな。
そうそうそう、こっちはあと1時間稼ぐかどうかであの給料変わってくるぐらいのギリギリ生きてるのに、
ビール出してくれるんですかっつって
そうなんですよ。そこっすね。その何人お客さん来るかっていうところに対してどうアクションするかはまだまだ人間の経験と勘で業務をしているっていうのが実態で、
はい、
さっきから出てきてる数理最適化って技術、ここに当てはめられるんですよ。
え、なんでそんな今まですげえ簡単な例出してたけど、あれを数理最適化と呼ぶの、うん、そんな五字熟語で。
そうです。そこのシフトどう作るかとか、 在庫どう発注するかっていうところに数理最適化っていう技術を使うことでできるだけコストを抑えた在庫発注、うん、できるだけバイトの希望に沿ったシフトの作成ができるようになるよっていうのがこの数理最適化っていう技術なんですよ。
店長だ、
まさに店長。
店長やってんの？
店長やってます
そういうこと？なんか一気にあれ、その DX っていう言葉うさんくさいとか言ってたけど、うん、DX ぐらいうさんくさい言葉に聞こえてきたけど今、数理最適化っていう言葉がいやいやいや、だって今まで別に人間がやってたものを、うん、をもうちょっと定量的にやるみたいな、そういうこと？
人間の希望だったり、まあ、こんな風にしたいみたいな、シフトはこういう風に組みたいとか、いろんな要件あるじゃないですか。
うん、
バイトの人は言うじゃないですか、あの子とは被りたくないとか、あいつと一緒にしてくれとか。
うんってね、やめればいいのにね、ああいうやつね。
いや、そうなんですよ。ちょっと今日は早く上がりたいから、この日は10時上がりでとか。
はいはいはいはい。
いろんな条件言ってくるんだけど、そのバイトの子が言ってきた条件をもとに、まあ、そのバイト全員が満足できるようなシフトを自動で作ってくれるっていうところがこの数理最適化の話です。
なるほど。幸福を最大化させるわけですね。
いや、まさにそういうことなんですよ。
思想家じゃん、思想家。
いやいやいや、ちゃんとデータをもとに作っているので。
でもそれさ、やるかな、やってんのか。数理最適化の仕事ですって言われてない限りは、うん、あんまやらない？実は
多分あんまりピンときてないのは理由があって、まあ、後半の方でもう少し喋ろうかなと思ってたんですけど、うん、実際にそのいろんな条件をもとにアウトプット出す、こんなシフトを作りますって、そのなんだろう、な中のアルゴリズムみたいな部分があるんですけど、
うん、
ここってもう実は決まったアルゴリズムというか自動で解いてくれるようなものがあって、
めっちゃすげえじゃん。
人間がやるのはそのバイトが言ってくれるその条件、数理最適化の言葉で言うと制約条件って言われるんですけど、
むず
その条件を考えるとこだけですね。そこさえ作っちゃえばあとは最終的な答えというか出力は自動で出してくれるのがあるの で、
すごい。
だからそれ、そう、あんまりエンジニアがここをなんだろうな、ゴリゴリ頑張ってるっていう、そんな仕事をしてるってイメージじゃないのかなと思うんですけど。
うんうんうん、なるほどね。いたことあんのかな、そんな仕事やってた人周りに。データサイエンティストの仕事の一部になるの、それは。
ここそうね、ちょっと昔とかは多分ソフトウェアエンジニアとか、
うん、
そういういわゆる SE とかっていう人がやっている領域で、うん、わざわざデータサイエンティストがここの領域に出張っていく必要はなかったんですけど、
うん、
最近さっき話したその機械学習との相性がめちゃめちゃいいっていう技術なんで、
うん、
その機械学習 AI が出した予測結果をお客さんに使ってもらえるようにどういうふうに予測結果を変えていくかっていうか、っていうところで数理最適化も使うとなお価値が上がるよねっていう、そういう理由でデータサイエンティストが出張っていってんのかなっていうふうには
思っているんですよね。なるほどね。じゃあ割とあれだね、その DXDX 言ってた話が AI 導入だった時代からどう使うかっていう時代になって、
うんうん、
そしたらその使い方もデータサイエンティストが教えなきゃいけなくなって、でそれをその手法が数理最適化と呼ぶみたいな。
いや、まさにそうですね。
じゃあ DXDXX じゃん。
DXX
だってデジタルトランスフォーメーション、トランスフォームしたわけじゃん、世の中が一旦 AI 導入で、
はいはい、はいはい、
でも飽き足らずもう一トランスフォームしようとしたわけでしょ、う
ん、ああ、そういうことか。だからデジタルトランスフォームトランスフォームじゃんって話ですか。
あ、そう、 DXX でしょ。
いや、多分最初の DX で全然 X できてなかったなと思うんですよ、ここ。なんでかっていうと、そういうことか、そういうこと。 お客さんに予測結果 AI 使って出したよって言っても、うん、ありがとうって言って、今まではこうお金払って AI 使って導入してくれてありがとう代払ってましたけど、
うん、
実際現場で使ってみると、いやなんかこれだけじゃ足りないんだよなっていう、まあ、予測値出てるけど、まあ使えないなっていうのが実際起こっていて、
まああるあるだよね実際は。
いやそうなんですよ。だから AI 導入のサービスがなんか POC って言われるその現場での実地検証で終わってしまう問題めちゃめちゃあるんですけど、
プルーフオブコンセプトね。
そうですそうです、 POC ですね、 POC。 その原因はやはり現場では予測結果使えないよっていうところが大きくて、そこを解決させるためにこの数理最適化って技術を組み合わせればお客さんも満足できるんじゃないっていう、我々も満足できるんじゃないっていう、
そういうこと。
そうなんですよね。
今まで DX を支援してた人たちは、じゃあ逆に言うと次それをやんないとお金がもらえないってことだ、うん
うん、ああそうですね、そこまでお客さんに寄り添ってあげないと受注できない、契約取れない。
だからって別にね、そんなに単価上がるわけじゃないのにねきっとね。
まあまあそうですね。ただまあ今最近は AI サービスめちゃめちゃいろんな会社が出してくるから、
うんうん、
1個この数理最適化を使ってよりお客さんに寄り添った結果出せますよっていうところで付加価値つけたサービスができるんじゃないかなとは思うんですけど。
そういうことか。
そう、
まあ、確かにな、眉唾みたいな AI の多かったもんな。
いや多いっすよ。
それこそさ、なんか勉強し始めの頃の話をしたじゃんポッドキャスト、
はいはい、
あの頃はまだ多分その AI を渡せばそれが DX 支援になるみたいなフェーズだったんだよね、
うんうん、
ビジネス的にも、
うん、
引っ越しがあって炊飯器買うってなった時に、
うん、
炊飯器に AI 入ってるって書いてあって意味が分かんなくてマジで、そのなんかおこ何なんだみたいな、その AI の入った炊飯器で炊いたらうまくなるの、
はいはい、
意味が分かんなくて。いやだって別にそもそも今までもそのもう数々の職人気質の人たちがさ、
はい、
この温度でやったら大体米はこのぐらいうまく炊けるっていうのでもう分かってるわけじゃん、
うんうんうん、
それをさ、それなんか炊飯器に AI が導入されましたみたいな、
おもろいな、
だから何みたいな。いやしかもそれで多分商品の値段とかも上がってんだよね。
はいはい、 AI ありで1万円プラスとか AI なしで1万円マイナスみたいな、そういうこと。はいはい、
いやそのレベルだったら俺も作れるよみたいな、
うん
っていうレベルの話からは、まあ確かに数理最適化が入った方が DX 感はある、
うん、そうっすね。まああんまり数理最適化入ってますよっていう炊飯器とか、
いやキモいキモいキモい
キモいけどね。
数理最適化って何？え、みんな数理最適化って言う？英語でなん、英語で言わない？
オペレーションズリサーチかなっていう、
そんな感じなんだ。
そう、業界というか OR 学会とかあるんですよ。
OR 学会
一つの分野っすね、研究分野かもしれない。
意思決定に関わる科学的なアプローチ、オペレーションズリサーチ、
うん、そうっすね。
へえ、かっこいいじゃん響きだけは。
そうなんですよ。まあ、数学とか統計学使うっていう意味だと、機械学習とかとも似たり寄ったりで、よく数理最適化と機械学習の違い何とかっていう話もまあ出てくるくらいなんですけど、
確かになんか今適当なページ開いたけど説明文に書いてあるやつそのまんま機械学習のページに書いてあってもあんま違和感ないかも、
ああそうっすよね。
データサイエンスとは っていうところの下にこのオペレーションズリサーチの説明文がそのまま書いてあっても、はい、そんなに違和感ない気がするな。
あ、そうなんですよ。だから本当に似たり寄ったりなんだけど、まあ、どう分けるかっていうと、まあ、自分の理解だと機械学習は、まあ、さっきも言ったけど過去のデータからパターンを予測して、パターンを見つけて将来予測するっていうのが機械学習で、数理最適化はその出てきた予測結果とかをどう使うかっていう意思決定をするっていう。
なんかちょっとようやく見えてきたわ。
そう、そんな違いがあるよって話っすね。
数理最適化か。数理最適化できるようになると給料上がるんすか？
なんか数理最適化できる人で給料上がるっていうのはあんまりない。
うわ、損じゃん。
そう、なんかまあ、
そうって書いて、そうって書いて、
損なのかな。いや、一応年収調べたんですけど、
うん、
数理最適化エンジニアっていう人がいて、
最適に
そういう職種があって、で、まあ、海外の求人だけど、
うん、
年収だったら$82,000、ざっくり計算1000万とか、ま
あ、1000万ぐらいか、
1000万弱ぐらい。
データサイエンティストの方がいいんじゃない？
多分1100万200万ぐらいが平均なんで、データサイエンティストは、
うん、へー、なるほどね。ただじゃあ
どちらも使えるっていうのは多くない。
出た、希少人材の法則ですね。
掛け合わせですからね。
掛け合わせの時代だもんね。
そう、だからパイ型人間、データサイエンティストと、あ、違うか、機械学習と数理最適化でパイ型になるっていうのも一つじゃないですか。
出た出た出た。俺それさ、一回ちゃんと説明してもらったことあるんだけどさ、
はい、
よく分かってないんだけど、パイ型って何？
あ、 T 型から説明すると、T ってあの
T が
T の形、 T って英字の T ね、アルファベットの T、
うん、TT ね、
TT の T です。そうです、横に1本で縦に1本だから、ある領域に対して1本こう深く、うんと、まあ、精通してる、
はいはいはい、
知識のある人だよっていうのが T 型の人間、
うん、
で π 型はあれ 3.14 の π っすね。
うん、
あれは
思春期にニヤニヤしちゃうやつね。
それはそれね、あれだよ、一部の中学校だけだよきっと。2本線が出てるから、まあ、2つの領域に精通してる人間だよっていう意味での π 型。
あ、そういうこと。ちょっとさ、ちょっとクッてなってるのは見ないの？
細けえ。
見ない。
まあ、そこはご愛嬌というか。
あ、なるほどね。どっちかはやっぱちょっと欠けてるよねみたいな皮肉を入れたパイという言葉の使い方ではないのね。
そういうのではないっすね。
じゃあ2個だったらパイだ。
あ、そうっすね。3だと何とか。なんかね、最近 T 型パイ型じゃダメだよって話もあるんですよ。
何それ何それ。そっちの方が気になるけどな。パイと T のさ、横棒は何の意味があるの？うん、な、ある横棒意味。
I 型でもいいってことですか？
そう、1、2でよくない？ 3 で。
まあ確かに確かに、1型、2型。
うん。
あ、でも、領域、横棒は領域の意味じゃないですか？業界、領域。どこにしようかな、ここっていう。
なるほどね。
うん。
じゃあ、めっちゃ横棒長い。
いや、めっちゃ横棒長くて、めっちゃ縦にピピピピって入ってる、なんかムカデみたいな人間でもいいと思いますよ。
超すごくない？そいつ。
超すごい。
超すごいよね。
うん、そっちの方が価値高そうっすね。
ムカデ人間になろう。宇宙でしょ。
はいはいはい。
博士号取っちゃったから、ちょっと一本異常に長いけど。ニョニョイーンって一本伸びてて。
突然変異的な？
そう。でそこからなんか、そこから なんか生えてるみたいになっちゃう。
キモいな。
ちょっとそれが長すぎてなんか全部伸びてないみたいに見えちゃうじゃん。データアナリストみたいな、プロダクトマネージャー、
はいはいはい、
ええじゃん、ダメじゃん、もう一個博士号を取んないと。
いやいいっすよ、もういいっすよ、十分っす十分っす、
ウィーンってやって横ちょっとみたいな。
ちょっとしんどいっす、そんなに。そんないろいろ知りすぎてる人ちょっとしんどいんで。多分好感度下がりますね。
博士号、ああ2個持ってる2個持ってる。
いないしそんなやつ。
たまにいるじゃん、医者と弁護士、医者と薬剤師とか、
弁護士やったけど合わなかったから医者やるわとか、そういう人いますね、うん、
たまになんかいるじゃん、そのスペックバグってる人。
いやマジでやばい人いますよね。
その人はもうすごいよね。
確かに確かに、
もうパイがニュイーンって
。確かに確かに、もうなんかそういう人は何でもできるんですよね、きっと。
確かにね。
さてどこまで話しましたっけ。多分数理最適化って名前でどんなものかって話はしたんですけど、とはいえ何やってんのっていう、うん、で数理最適化語るときによくあるなんか例として泥棒問題っていうのがあって、
いいじゃない、引きの強そうな名前ですね。
まあ別名ナップザック問題っていう話なんですけど、
そう、訳したやつ英語できないの？
違う、
え、
どういうこと？
え、泥棒とナップサックがイコールだと思ってる？
お前、まあ、ちょっと話聞いてくださいよ。
唐草模様の風呂敷のナップサック？
ああ、いい線してますね。そういうことです。
え、何、どういうこと？ちょっと待って、俺が一番戸惑ってる
わ。なんか泥棒がいてあるお城に侵入したと、
うん、
でその時にそのお城には、まあ、たくさんのダイヤだったり宝石がいっぱいありましたと、
うん、
でその宝石一個一個には、まあ、それぞれの価値があって、で大きさも違うから重さも違うと、
うん、
でその泥棒は自分の持ってきたその風呂敷模様の、うん、まあ、ナップカバンですね、カバンに詰めていきたいんだけど、うん、そのいっぱいある宝石の中から重さの違う価値も違う宝石どれ選べばいいんだろうって悩むわけ、
うん、まあ確かに。
でその泥棒のその風呂敷カバンには重さの上限があると、
うん、
その上限いっぱいに詰め込みたいんだけどどの宝石選べばいいんだっけっていうのを解くときに、その最適な組み合わせを考える、これが数理最適化です。
はあ、だ回答キットみたいに1個の宝石を狙うわけじゃないのね。
あ、そういうことじゃないです。もうありったけの
三条をいたす。
ありったけの宝石です。
ありったけのワンピースね。ワンピース、
いやワンピースも回答キットも狙うのは1個なんだよな。
あ、そっか。まあでもルパン的な感じ。でもルパンも1個だな。大量の宝石狙うやつしょぼい説あるな、それは。
いや違うな、大量の宝石持ってるお城すごい説っすね、きっと。
あ、なるほどね、なるほど。ベルツリー財閥にはないの？鈴木財閥にはたくさんの宝石はないの？
ないっす。めちゃめちゃコナン好きじゃないですか。
いやもう全部見てるからね。最新話まで追ってるから。これで俺漫画760ともうずっとコナンの話してるから。
幸せなポッドキャストだな。
本当だよ。
そう
だから、ダイヤをだイメージ的にはあれでしょ、うん、ダイヤを下向きにして下、
はいはいはい、
で上向きのダイヤとこう、
はいはい、
横にずらしておいて、うんうんうん、そうするとなんか斜めのとこがいい感じにくっつくから、それをペペペペペって並べていくと隙間もなく詰めれるみたいな、
うん、いっぱい詰めれる。
うーん、
まあでも今の話だったら重さが問題だから、綺麗に詰めれなくてもその風呂敷が破れない程度の重さまで詰められれば OK っていう話なんで。
ああ、そういうことね。ああなるほどなるほど、うん、分子結合は意外とそうであるみたいな。そう、くっついて パイ結合とかそういうこと？さっきのパイってここに繋がってくんの？
違う違う、急に分子の話するじゃないですか。
いやなんかさ、あの隙間に入るみたいなのあるじゃん、こう温度とかなんか結合状態が変わるとみたいな。
宝石のサイズがあるから大丈夫、そこまで細かくミクロに見なくても大丈夫っすよ。そう、まあでもね、こういう話なんですよ。まあ自分北海道出身だから、うん、もっとピンとくる例あるんですけど、うん、ちょっとさっき言われちゃったので、
唐揚げじゃないです
、ザンギじゃない、ザンギ。なんか野菜詰め放題めっちゃあるんですよ、北海道のスーパーって。
ああ、あったあった、道の駅によくあるよね。
ありますあります。で大体詰め放題で複数野菜が詰めれるんですけど、じゃがいもと人参と玉ねぎなんですけど、基本的にあるのは。
あった、うわ、家の近くのスーパーにあったな。俺も1年だけほらエゾ留学してたから。
違う、北海道またエゾって言ってます。
あったな、なんか家の近くにあった赤いスーパーやってたわそれ、
うん、もう絶対カレーかシチューしかできないじゃんって思うんですけど。
そうそうそうそうそう。
そう、だからその野菜の詰め合わせ問題もこの同じようなロジックで解けるよっていう話ですね。
あ、じゃあお母さん数理最適ニストじゃん。
だからそう、ちゃんと最適化できてればもうビチビチに詰めれるし、まだまだ数理最適化できてなかったらもう、
はいはい、
隙間だらけ、はい。
あ、でもなんかあれだね、 AI っぽいね、ちょっとそのさ、お母さんの経験がものを言うわけでしょ、
はい、あ、そうですそうです。
お母さんがこう今まで散々こう思考を重ね、
うん、
この角度だったらこれだけ入るみたいなのをやって学んだアウトプットがその最適に袋の中に詰める
パターンを
導き出すわけだから。
いや、そうなんですよ。
お母さんじゃあもう DX 完了してんじゃん。DX 母ちゃん。
DX 知らないけどね。
DX 母ちゃんだ。
そう。まあそれが数理最適化の話ですね。これ実は中学生でも似たような問題解いてて、あの連立方程式ってあったじゃないですか。
うん。
2つの式が並んでて、それから y と x 何かって計算する話、はいはいはい、あれがこのなんだろうな、組み合わせ問題にも適用できて
とは全然ピンとこない。
あ、本当っすか。まあ、さっき あの宝石の話で言うと、ルビーは重いけど価値も高い、
うん、
でサファイアは軽いんだけど価値は低い、
はいはいはいはい、
っていうのがあった時に、じゃあそのルビーとサファイア何個ずつ入れるカバンに入れればいいんだっけっていう時に、なんか連立方程式を作れば解けるんですよ、それぞれの重さと価値っていうところが、まあ、数字がもしあったとしたら。
ああ、なるほどね。
そう、
で、あとは何個入れるか。
ああ、そうです、何個入れるかっていうパラメータを求めればいいっていう話なんで。
なるほど。このポッドキャスト聞いてる文系で理系挫折しましたっていう人は多分ね、連立方程式でつまずいてるからここで切ってる、
うん、悲しい。中学生の時の話。
いや、なんか理系とかのさ、
うん、
こう苦手意識ってそこからじゃん結局。
いや、そうですね、確かに。
連立方程式か謎に動く点 P でしょ。
謎に動く点 P。 、ね、
はい、一定のスピードで動き続ける摩訶不思議物体 P。
はいはい。まあでもいきなりそういう話になっちゃうから挫折するけど、もう少し具体的な、ね、話で数学も入っていければ多分楽しく学べたんだと思うんですけどね。
はいはい、まあそれはそうだね。みんなだ、北海道の人はみんな行けるってことね、袋という上限の中に。
じゃがいもと玉ねぎと人参詰め込んでたんで多分ピンときてますね。
まあ、変数3つになっちゃったからな。まあ、変数は2つか、
そう、式が3つになったりするんですかね。
あ、解けない人いるじゃん。
いや、そう、とってどんどん複雑化してくるんですよ式が。
へえ、あ、そうじゃん。でもそんなさ、現実の問題なんかさ、人参、玉ねぎ、はい、お肉だっけ、あ、違う、なんだっけ。
いや、カレー作るじゃん、 そう
おう、だからそれは3つでいいけど、現実問題さ、うん、例えばなんか店、
うん、
とかになったら在庫管理、
うん、
人、
うん、
来客数は AI が予想してくれるのか、
うん、
でだから営業時間みたいな、
営業時間とか、そうですね、
もろもろをこういっぱい変数を持ってて、
うん、
その変数分だけ式を立てて、
うん、
調べるみたいな。
いやそうそうそう、いろんな条件が入ってくるからもう複雑化しかしていかないんですよ。
ああ、じゃあ連立方程式なんで勉強するんですかの答えはこれね。
あ、これ答えはまあこれだね。
数理最適ニストになりたくないのか。
なりたくないで終わっちゃいますよ。だとした
らサインコサインってなんで使うんですかみたいな。
うんうん。
ああいうやつね。
ああいうやつ。
サインできなくても困りません。できない人が仕事に入ってくるとこっちが困りますってやつでしょ。
我々はそうですね、困ります。
そのぐらいも理解できない人に頼む仕事はありません。論破されてたわ、なんかオンラインで、なんかネットで、あのサインコサインを勉強する意味がないから、
はいはい、
教育何なんか中学校教育なんちゃらみたいな指針を変えましょうみたいなのを提言した、
うん、
なんか国会議員みたいなやつがいて、確か、
はい、
ちょっと前に、でなんかサインコサインはいらないみたいなって言って、なんかめちゃめちゃ炎上してて、でだからその中学生とか高校生にサインコサインなんかできてもできなくても生きていけるからみたいな、
はいはい、
って言った回答にそれがあった。サインコサイン、そう、サインコサインを勉強しなきゃうんぬんじゃなくて、それが理解できないやつに与える仕事はない。
厳しい、
かわいそう、それぐらい理解できなきゃ困るんだよねっていう。
厳しいな、
いいとかじゃないからみたいな。
いやまあ確かにね、ここはね、そこは分かってほしいですね。
まあでもほら AI なんだっけ、データ教育みたいな話したけどさ、
うん、
別にまあなんかいらないっちゃいらないような気もするけど、でも AI 勉強するんだったらサインコサインいるんだよね。
いりますね、使いますからね。
ここで絶望した人がいるわ、きっと聞いてい
ますかね。いや意外と使うんすよ。
ね、
時間っていう変数入れるときってサイン変換とかした方がいいとかありますからね。
あとなんかね、評価するときにコサイン類似度みたいな出てくる
し、ね、うん、あ確かにありますね。
いやあるんだよな、意外と便利なんだよ。そうそう、
便利っすよ、便利だからあるんですもん。
すげえよな、あれサインコサインってさ、サインさんとコサインさんとタンジェントさんが作ったの。
絶対違うと思う。
あ違うんだ。違うんだ。
多分サインさんが3つ考えたの方が多分正しくないですか。
あーそういうことね。
うん、
好きな人の頭文字が C だったんだろうね。
でライバルが T だったんですよ。
あそうそうそう、
だから三角関係って話。うわ、
嘘、
うまい、
お後が響こうだね。
まあちょっとだけ数理最適化の歴史の話しますね。
うん、
でさっき話したんですけど、数理最適化って意外と歴史が長いって話で、もともとこれ生まれた、この分野生まれたのって1947年とか、もう50年くらい前だったりするんですよ。
はいはい。
で AI っていうのが定義されたのが、そっからまあ10年くらい経った後、1950年代半ばに。
え、そんな古いの？
そう、 AI を定義したっていう人がいて、
外国人、
ジョン・マッカーシっていう人なんですけど、
なんかあれだね、あれみたいだね、一人ビートルズみたいだね。名前
めっちゃ確かにね、くっついちゃってますけどね。あでもこれ G 検定とかやった時に勉強する内容なんですよ。
え、 G 検定とかってそういう歴史の勉強するの？
AI を定義した人誰でしょうって言って、誰々さんはこう言ったとか、でジョー・マッカーシさんが人間の脳に近い機能を持ったコンピュータープログラムを AI と呼ぶって言った、じゃあこれだっていう。
そうなんだ。ジョン・レノン、イマジンとか書いてあるわけだ。
なんで名前だけ寄せて全然違う言葉を、めちゃめちゃセンスないじゃないですかそいつの選択問題。
ヘルプとか
っていうなんかまあ歴史の変遷があって、でそれぐらい昔からそう数理最適化あるんだけど、またなんでこのタイミングで流行ってきたかっていう話が、まあさっきもちょろっと話したんですけど、なかなか数理最適化ってこう導入してくるのが難しかったっていう背景があって、そのこれまでのなんかシステム開発ってウォーターフォール型みたいなところで最初に要件定義して、じゃあこんな風に設計とか仕様を作って開発してテストしてでローンチしようみたいな、そういう流れがまあ決まってたんですけど、数理最適化って技術使う時ってお客さんに実際のオペレーションどうなってますかとかヒアリングしていろんな条件を吸い上げていく必要があるんですね。でその時に、まあ、最初に要件決めてしまうと、まあ、そこに向けてそこの要件に沿って作っていくから、最終的に出来上がったものを使った時に、いや、やっぱ現場のオペレーションと全然違いましたみたいな、
あるあるだね。
そう、シフトを出すなんかプログラム作ってあげても、なんかいや実はなんか営業時間変わったりするんで、そこにも合わせたシステムじゃなきゃダメだったりするんですよとか、新しい条件が追加されるってことがまあまああって、だから、まあ、これまでのなんかシステム開発の流れをそのまま適用させて数理最適化のサービス作る難しいよねっていうのがあったり、
はいはい、
まあ、もう一個めちゃめちゃ大きな問題としては、そのいろんな条件をもとに最適な答えを出すんだけど、そこの最適な答えを出すその、まあ、ソルバーと呼ばれるなんかアルゴリズム、
また難しい言葉が
ソルバー、
勝手に答えを出してくれるようなものがあるんですけど、まあ、そこって昔は人任せ、めちゃめちゃ研究者任せというか、そこの職人みたいな人がいて、ああこの条件とこの条件あるならこれが答えですみたいな、もうスーパー人間職人さんが答えを出してたんですけど、まあその人任せだったら全然なんだろうな、スケールしていかないよねっていうか、
ソルバーさんがね、
そうソルバーさんが何人もいないと回らんって話があって、ただ最近はいろんな問題に適応できる汎用的なソルバーさんが出来上がったっていうところでの流行りっていうのもあって、
それは AI の発展と関係あるの？
で、いや AI の発展とはまた別軸で動いてる話で、これは。
あ、そう。
そう。っていうその汎用的なソルバーが生まれたよっていう話と、まあ、AI は別軸で、最近はデータがどんどんこういっぱい溜まるようになってきて、AI の精度質が上がってきたよっていうところでの、まあ、いいタイミングで、まあ、どちらもこう表舞台に出てきたから、じゃあ AI の出した結果を数理最適化に入れることで、まあ、いろんな問題解けるようになってきたっていう、
なんか
いいタイミングだったっていう、そういうことっすね。
なるほどね。じゃあそのソルバーを使える人が数理最適ニストさん、今の、
はい、今の数理最適ニストさんだと思います。
ソルバーを使う人だからソルバーバーだね。
ソルバーバー、
ソルバー、ソルバニストだ。
あ、その方がしっくりきますね。
ソルバニアン。
なんかめっちゃソルバー好きな人みたいになっちゃってますけど。言いたかったのは、そう、DX していくに AI だけじゃ足りないよって話ですね。 AI の力を最大限に、そう、引き出すには数理最適化っていう新しい技術も組み合わせることで、もうみんながビンビンなサービス出来上がるっていう話ですね。
はあ、なんか複雑になってくんですね。
はい、
この街も変わったな。できっとなんかあれだろうね、 AI のさ、わけわかんないさ、重鎮ぶってるやつは言うんだろうね、いや変わったよ、俺の時代はさ、もう炊飯器に AI 乗っけてる 5万稼げたんだ。
いや、まあいつの時代もそうじゃないですか。今チャット GPT を使えるなんかアナリストだったり、
うんうん、
ね、エンジニアめちゃめちゃ高級鳥になってますからね。
あ、まあでもそうだよね、時代だよね。一時期の AI エンジニアと一緒だ。
うんうん、そうそう、流行りってでかいっすよね。
いや面白かったわ。きっとどこかのデータサイエンティストに刺さってることでしょう、今回の話は。
そうですね、あ、こんなのあるんだっていう感じで、
はい、いや面白かった、ありがとうございます。レベルが上がりました。
はい、次回何話しましょうか。
次回はこの隣のデータ分析屋さんの第3回かな、
うん、
で俺が大学の授業でデータサイエンスを教えてるっていう話をしたと思うんだけど、それがまあもうかれこれ3ヶ月ぐらい経つわけですよ、
うんうん、
だもう後半に差し掛かってきて、まあどんなところを教えて実際どんな感じだったのかみたいな話とか、
うん、
で最後まあこういうのを勉強してもらった上で最終的にこういうところにたどり着いてもらいますみたいなのを、まあちょっと結構後半が見えてきたから解像度高くなってるんで、
はい、
ちょっとそんな話をしながら大学の授業で教えるデータサイエンスどんなもんなのかっていうのをまあさらに深掘りしていこうかなっていう、そんな感じですね。
いいっすね。もうじゃあ教えてるんですね、絶賛教え中なんですね。
それがねまだなのよ。
あ、まだなんですね。
そう、進行していって課題がどういうのが出てるかとか見てるんだけど。
はいはい、
俺大取りで構えてるから。
そっかそっか、
大ボス。
学生の様子というかどんな人たちが聞いてるのかとか。
そうそうそう、
うん、
俺より前で教えてる人の方が偉い人なんだけどね、全然超偉い人が教えた後になんかこう最後さって美味しいとこだけ。だ全然前回のエピソード聞いてなくても、うん、まあいけるなっていう角度で全然別の話をしていこうかなと思ってるんで、
うん、
そんな感じでやっていきたいと思います。
はい、楽しみです。
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメントじゃんじゃんお寄せください。結構たくさんお便りいただいてて本当に嬉しく思ってます。たまにお便り紹介とかもしていければと思ってるんで楽しみにしておいてください。ではまた。
バイバーイ。